実は今賛美を聞いたわけですけれども、このことをペテロ自身が言いたかったわけです。我々を罪より救ってくださった神様に対して、どんな責任が救われた者にあるのかって、これまで私たちはこのペテロ第一の手紙の一章のところから学んできたように、我々は救われたゆえに、いつイエス様にお会いしてもいい、そのような備えを持った生き方をしていくことが必要であることを学びました。イエス様、今日帰ってこられるかもわからないし、今日我々召されるかもしれない。悔いのないように今日と一日熱心に、主に仕えていくように、しかも心から仕えていくようにということを我々見たわけです。何をするにも心が大切なんだって。二つ目に私たちは、神様が清いお方であるゆえに、そしてあなたが罪より救い出されて清いものとされたゆえに、清く生きていくこと、そのことを神様が望んでいらっしゃることを我々は見てまいりました。あなたはこの世とは違うんだと。あなたはその世から、その汚れから救い出されたものなんだと。今日私たちはこの17節から御言葉を見ていくわけですけれども、このペテロは私たちに再び、再臨が近いんだから、あなたは清くされたんだから、またこのように生きていくようにということを継続して教えてくれるわけです。で、この御言葉を見ていきますと、これから私たちは2章に入っていっても何度も教えられることっていうのは、ペテロは読者たちに、そして今の私たちに対しても、我々が信仰の歩みを成していくときに最も大切なことというのは、神様があなたに与えてくださったこの素晴らしい救いの恵みということを忘れてはいかんということです。救われたことを忘れたらいかんと。どんなに大きな恵みによって、この救いに預かったのかということを忘れてはならないということを繰り返し彼は私たちに教えます。この御言葉を見ていても、今日のテキストを見ていても、そのことをペテロは私たちに繰り返し教えようとしている。今日私たちはこの17節のところから、死を恐れた生き方を我々はしていくことが必要であることを学ぶわけであります。死を恐れた生き方。17節をご覧いただきますと、また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらく留まっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさいと。こんなふうにペテロが教えました。この最初にまたという言葉が出ているわけで、これは明らかにこの13節から16節と今から語ることが関連あるということ。そのことを私たちに教えてくれるわけです。あなたは、救われたあなたは、この神様のことをあなたの父と呼んでいると。そのようにペテロが言いました。確かに我々はイエス様を信じたときに、神の前に祈ることができるんだということを教わりました。今我々イエス様を信じている者は、いつでもどんな時でも神の前に祈ることができる。我々はこの全能の神様、すべてをお作りになり治めていらっしゃるこの誠の神様を我々の父と呼ぶことができ、この方と個人的に交わることができる。しかもこの17節で記されている、呼んでいるというのは、特に助けを求めて呼ぶという意味があるんです。この地上の生活にあって、日々の生活にあって、私たちは助けを必要とします。神の知恵を必要とします。力を必要とします。そういう時に我々は常にこの方の前に祈りを持って出ていくことができる。そのような素晴らしい特権に我々は預かったわけです。どんな時でもこの方に私たちの重荷を委ねることができる。で、このことは我々よく知ってるんです。どんなことでも主の前に祈ることができるんだと、この神様は私のお父さんなんだ。それはよくわかってるんです。ペテロは読者もそのことをよく知ってることを彼自身知ってます。しかし同時に彼らが覚えておかなきゃいけないことがあったんです。それはあなた方が父と呼んでいるその神様は神なんだということなんです。 私たちの信仰生活においてもね、皆さんね、このお祈りというものを我々は信仰を持ってからずっとこう続けてきたうち、続けてきたわけですけれども、そのうちにだんだんだんだん神様という方が、神なんだということをいつの間にか忘れてしまって、私たちの祈りの生活に変化が訪れる。それは、我々が神様にいろんなことを指図し始める。こうしてください。ね、これをください。この時までにしてください。こんな風にお願いします。いつの間にか私たちが最初は神だっていうことを知った時に恐れ多くて、神様ただあなたの御心がなりますようにって言ってたのが、いつの間にか我々はこの神様に対して、神様こうした方がいい、ああした方がいい、この時にこうした方がいいって我々の考えが御心になるように願い、そのように祈り始めてしまうような、そういった過ちに陥っていくことがあります。何か原因かわかるでしょ、皆さん。相手は神様なのに、そのことをいつの間にか我々は忘れてしまうんです。人間の罪っていうものをこう振り返ってみたときに何が問題なのか。自分が神のようになろうとするんです。エデンの園で最初にアダムとエブが罪の誘惑を受けたときに、その善悪の知識の木の実を取って食べるときに、あなたの目が開かれてあなたは誰のようになるってサタン誘惑しました。神のようにですよ。だから世の中の宗教とかいろんなの見てください、ね、神以外のものを神とするんです。そして人間というのはいかにプライドの高いものであり傲慢なものであるかっていう証拠に、私の思いがなるように、いつも我々は全ての中心でなきゃならない。神に従うなんてことは妄想したくないんです。神を我々の思いに従わせようとするんです。知らず知らずのうちに我々はそういった歩みをなしてしまう存在だということを我々覚えなきゃいけないんです。で、皆さん、私たちが常に覚えておかなきゃいけないのはこの方は神様なんです。私たちがこの信仰の歩みをしているときに忘れてしまうのは神に対するその畏敬の念です。そのことは我々これから見ていくわけです。我々が神様を恐れるようにということをペテロは私たちに教えようとするんですけれども、その理由として彼がこう言ってますでしょ。この方は確かに信じたあなたにとってお父さんになったと。しかし同時にこの方はあなたの裁き主なんだということを忘れてはならないことをペテロが教えるわけです。17節の上にそのこと出てきました。人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方をと書いてあります。裁きというものがあるんです。よく我々知っているように神様の敵に対しての裁きは約束されています。サタンに対する裁きは約束されています。サタンの手下たち、悪霊たちに対する裁きも約束されています。そして、このサタンや悪霊たちに従う人間に対する裁きも約束されています。イエス様がこんなことをおっしゃった。呪われた者どもと、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れって。こんなことをイエス様がマタイの福音書の25章の41節のところでお話になっている。マタイの25章の41節のところで。永遠の火に入れと。永遠の裁きです。永遠の苦しみの場所です。永遠の地獄です。もともとそれは、サタンとその使いたちのために備えられていたものだと。そして、我々が生まれながらにそのサタンに従うものとして生まれてきているゆえに、その罪を悔い改めることなく、神様に逆らい続け、サタンを喜ばせる生き方を継続していくならば、我々は彼と運命を共にするんだと、神様は警告されているんです。ですから我々は聖書の中を読むときに、人間は死んで終わらない。死んだ後必ず人間は裁きを受けることが約束されていることを知っています。そして神様に逆らい続けている者、誠の神様の救いを受けることなく神に逆らい続けている者には、この悪魔に用意されたその場所に行くことがイエス・キリストご自身によって語られていたわけです。神の敵に対する裁き、その裁きの日は近づいています。 で、こういう話を我々が聞くときに、聞いているクリスチャンの中でも、私はクリスチャンだけども、そう思ってるけれども、日々の生活っていうのを振り返ってみたら本当に罪に罪を重ねてると。こんな私は救われて天国に行けると思ってたけども、どうやわからんと。だってこんな罪を繰り返してるからって。我々残念なことにクリスチャンも自分の救いというものを疑ってしまうことがあります。じゃあ聖書はそんなことに対してそういう我々に対して何と教えてるか。聖書はこう言うんです。こういうわけで。今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんって。答えは明確です、これ。パウロがこう言うわけです。今はキリストイエスにあるものが罪に定められることはひょっとしたらあるかもしれませんって言わなかった。決してありませんって言ったんです。ローマ人の手紙の8章の1節の御言葉です。ローマ書の8章の1節のところに。つまり神様の約束というのは、神が救った人は絶対に滅びることがない、絶対に地獄に行くことがないというのが神の約束です。で、そのことはこれから私たちが御言葉を学んでいくときに繰り返しペテロが教えてくれます。ですから皆さんにまず覚えておいていただきたいのは、神があなたを救ってくれたらその救いは永遠のものです。ね、もしあなたは自分が救われていると思っているだけならば、あなたは永遠の裁きに行くかもしれない。そう思ってるだけなら。だから我々はしっかりと御言葉によって自分の信仰というものを吟味することが必要です。しかし神様があなたを救ってくれたんだったらあなたの救いは永遠のものです。ね、イエス様はあなたの過去の罪を負って、現在の罪を負って、そして永遠の罪、未来の罪を負って、あなたのために死んでくださった。もうあなたの過去も現在もそして未来もそのすべての罪はあの十字架で処理されたんです。だからあなたには裁きがないんです。イエス様があなたのすべての罪を負って十字架で死んでくださったからあなたは裁きに遭うことがない。これが私たちの神がこの聖書を通して教えてくださることです。さあ、そういうふうに神様を知らない、神様を信じていない、神様の敵である人々に対する裁きがあることは分かったんですけれども、同時に聖書は私たちに神様の味方に対する裁きを教えています。神に仕える神の子供たちへの裁きです。こんなふうに、言葉が記しています。なぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか？また自分の兄弟を侮るのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのですって。神の裁きの座に立つようになるって今出てきましたでしょ？これはローマ人の手紙の14章の10節の御言葉。それを今読んだわけですけれども、同じパウロが書いたコリント第2の手紙の5章の10節のところにもこんなふうに記されている。私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、ここではキリストの裁きの座と。さっきは神の裁きの座。コリント第2の5章を見たときに、ここにはキリストの裁きの座とある。同じところです。で、そこに出て何をするのか。善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。これコリントの第2の5章の10節を今読んだんですが、この報いを受けるっていうことは、生きている間に成したことに相応するものを、相応するものを受けることです。あなたがイエス様を信じてから、イエス様にお会いするまで、この地上の信仰生活において、あなたが成したことにふさわしいものをいただく機会が、このキリストの裁きの座とか、神の裁きの座と言われているところなんです。あなたが一生懸命主のために生きた。それは決して無駄ではないとパウロが言うように、神様がちゃんとそれを裁いてくださる。それに対して報いを与えてくださるんです。神様に対する各自の忠実さにおいて、それぞれが褒美をいただくのがこの機会です。 しかもこの17節の御言葉は、公平に裁かれるということを記しています。神様は公平に裁いてくださる。つまり神様だけが我々の心の隅々まで知ってるんです。ひょっとしたら我々は神様、私は CS の教師をしましたし、私はこんな奉仕をしました。ということを我々は神の前に言うかもしれないです。しかし神様がご覧になっているのは、どんな奉仕をしたかではなくて、どんな奉仕をしているかではなくて、どんな心で我々が主の前を歩んでいるか。神様が関心を持っていらっしゃること。そしてあなたが裁かれる基準っていうのは、さっきもお話したようにです。何をしたかじゃなくて、あなたはこの神の御言葉に対して忠実であったかどうかにおいて裁かれるんです。いいです？そこなんです、皆さん。ひょっとしたら我々は、こんだけ働きをしたからもう神様は許してくれるだろうとか、いいだろうなんて、もし我々が思ってるんだったら、聖書のことがよくわかってないんです。神様は我々が天に上がるまで、イエス・キリストにお会いするまで、その時まで我々がこの地上に神によって置かれているわけですが、何が望まれているのか。御言葉に対して忠実であるかどうかです。どうです、皆さん。あなたは社会において、社会人として神の御言葉に従って生きてこられています？周りの人々はあなたを見て、本当にあなたは主を恐れるものとして生きているということをみんなが見ているでしょうか？家庭においてどうでしょうか。あなたは御言葉に従って家庭の中における責任を果たしているかどうか。あなたがイエス・キリストによって救われたならば、あなたに課せられた、あなたに与えられた責任というのは、この神の教えに従っていきなさい、この教えに忠実でありなさいと、そのような歩みをなすときに、忠実にあなたが歩んでいくならば、あなたが神の前に立ったときに、神様はその忠実さにふさわしい報いを与えてくださるというんです。全部鍵はそこです、皆さん。どうぞ我々が何をするかというそのような行動だけに心を奪われてしまわないように。心が正しければそこから働きは生まれてきます。ただ働きを一生懸命しても心が伴ってなければその働きは死に絶えていきます。疲れてくるから。ね。問題は心なんです。問題は内側なんです。それを神が公平に、公正に裁かれるということを御言葉が教えているんです。だから私たちは、この17節が教えるように、地上にしばらく留まっている間の時を恐れ、かしこんで過ごしなさいって。ペテロ教えてくれます。この地上での生活はほんのしばらくの間。ほんの一瞬です。その後に永遠が待ってるんです。ね、だからこの短い期間を主を恐れかしこんで過ごしなさいと。で、この恐れかしこむという言葉、17節に出てくるこの恐れかしこむという、この恐れという、この漢字を見ると我々は、何かこの神様に対して神様からの懲らしめとかを怖がるように思うんですけれども、そういう意味ではありません。ここで使われている言葉っていうのは、自分の主である創造主になる神様に対する愛の恐れという意味なんです。どういう意味かっていうと説明しますね。ここで言われているこの恐れかしこんでっていうのは、いいですか、主をあなたの主である神様を心から愛するゆえに、彼を失望させたくない。この神様を悲しませたくないとの思いなんです。そういう思いを持って生きていくことを言っているんです。ペテロが繰り返し私たちに教えてくれたように、ここまであなたや私を愛してくださった主に対して、あなたは罪をもって答えていくのかっていうんです。あなたはこれ以上神様を悲しませ続けていくのかって。神様を失望させ続けていくのかって。どんなふうに生きていくんだと、ペテロは私たちにチャレンジするんです。バークレーという一人の神学者はこう言うんです。畏敬は自分が神の前にあることを常に知っている人の心の態度である。 神を意識してすべての言葉を語り、すべての行為をなし、すべての瞬間を生きる人の態度なのである。まさに我々がここでペテロご主人が教えているそのことを彼がうまく表現しているわけです。常に自分は神の前にあることを意識しながら生きる。自分の言葉が、自分の行動が、この神の前に喜ばれているのかどうか。自分が言おうとしていることを言ったこと。いつまでこんな思いを私の心の中に抱き続けていくのか。いつまでこんな思いが自分の心を支配することを許し続けていくのか。こんな言葉が自分の口から出ていくことを許してしまうのか。そこまで注意を払って生きていくこと。なぜかっていうと、神様を恐れるからなんです。つまり、もうこれ以上神様を悲しませたくない。もうこれ以上神様を失望させたくない。もうそれはこれまでで十分だと。だから多くのクリスチャンたちは早く天に上がりたいっていうのは、この地上での生活に疲れたからじゃなくて、天に上がれば神様を悲しませることがなくなるからです。天に上がれば神様を失望させることがなくなるからです。そうやってパウロは待ち望んだ。そうやってペテロは待ち望んだんです。神を恐れて生きてきなさいって。短い人生だって。もう間もなく終わるだろう。だから、正しい恐れを持って生きるようにと。そのことを教えてくれた後、ペテロは18節からまた、この救いについて我々に教えるんです。最初にもお話したように、ね、皆さん、どれほど我々クリスチャンは、私に与えられた神様の恵み、この救いの恵みということを覚え続けていくことが大切なのかということを、彼は私たちに教えてくれます。それを忘れたらあかんというんです。そのことを忘れてしまうと、私たちの働きというものはただの機械的な働きになる。我々のその働きの中に心があるように、我々の働きの中に心がこもっているためには、イエス様のその十字架の御業を、救いの御業を忘れてはならないことをペテロが私たちに繰り返し教えてくれるんです。この救いというものを覚え続けていくことの大切さ。このことはね、皆さんね、思い出してみてください。旧約聖書の時代でも同じだったんです。モーセがイスラエルの民を率いてエジプトを出てきました。そして約束の地に近づいてきました。エジプトから出た人々はヨシュアとカレブを除いてみんな滅びました。新しい世代の人々が生まれてきました。40年間、民は神の裁きを受けました。さあ、これからこの新しい民が、このヨルダン川を渡って約束の地に入ろうとするときに、モーセが何を言ったかっていうと、砂漠での経験を忘れてはならない。って人々に言うんです。申命記の中を見ていきますと、あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い見てと述べられた腕とを持って、あなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならないって。このことが繰り返し出てくるんです。5章の中にも出てくるし、16章にも出てくるし、24章にも出てくる。あのエジプトでの話、あのエジプトでの出来事、そして、申命記の8章を見てみますと、この砂漠で40年間、あなたの親たちが歩んだその歩みを忘れてはならない。神様が親たちに、そしてあなたたちに与えてくださったその恵みを忘れてはならないということを、モーセが彼らに教えるんです。そしてその教えを受けて彼らは約束の地に入っていこうとするんです。だからね、皆さん。旧約の時代でもそうだったんです。旧約の人々が神の前に忠実に歩み続けていくために、神様の祝福をいただくために必要だったことは、神のなされた恵みを忘れたらあかんというんです。常にその恵みを覚えていなさいというんです。新約の私たちにも同じことを言っているんです。神の恵みを忘れたらいかんというんです。神があなたや私のためになしてくださったこの素晴らしい救いの御業を忘れたらいかんというんです。何にも変わってない。我々が神の前に正しく生き続けていくためには、 この恵みを覚えることなんです。このペテロ第一の手紙の一章の18節のところに、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、と、贖い出されたという言葉が出てきました。この贖い出されたという言葉、これは大切な言葉です。この当時の人々はよーくこの言葉を使ってました。どんな意味で彼らが使ったかというと、奴隷や捕虜を身代金を受け取って、それと引き換えに釈放するという意味です。また身代金を支払って解放や釈放するという意味、そういう意味でこの言葉は使われました。そのことを再びペテロはここで言うんです。もちろん皆さんもご存知のように、この贖いというのは救いの話をしているわけです。その素晴らしい救いにもう一度この読者たちが、そして我々が思いを馳せるようにとペテロは教えてくれるわけです。18節を見てみますと、この贖い、この救いというものは一体何から救われたのかということをペテロが教えています。18節にこうありますでしょう。虚しい生き方から、虚しい生き方から贖い出されたって。しかもこれは先祖から伝わったと記されています。当時の人々も何のために生きているのかって聞かれたら、自分の親が、その先祖たちが教えてくれたその教えに従って生きてきた。ちょうどイエス様の時代もそうだったでしょ。多くのみんながその当時の伝統に習って生きてたわけです。このように言われたから、このように教えられたから、そして生きてきたわけです。今の我々ともあんまり変わらないんです。だからなんでそうするのって言われたら困るんです。そうしてきたから。なんでこれを神様として崇拝するのかって言われたら、我々は分かんない、今までそうしてきたって、私の先祖がそうしてきた、私の親がそうしてきた、そういうものを見ながら私は生きてきた。ペテロはここで言うんです。あなたがそういうふうに先祖から伝わった生き方というものをこれまで続けてきたけども、その生き方があなたにもたらしてくれたものは一体何だったのかって、虚しさだって言ってるんです。だから先祖から伝わった虚しい生き方とこう書いてあるんです。ちょっと皆さん思い出していただくとね、このイエス・キリストを知るまで、この神様の救いに預かるまで、私たちは何をしてても、自分の心の中からその虚しさっていうものが払拭されたことってあったんでしょうか？いつもその壁にぶつかりません？私自身もその、今までのその生活を振り返ってみたときに、イエス様を信じる前の自分っていうのは、いつもある壁にぶつかってた。やってるときは楽しくても、しばらくするとある壁にぶつかるんです。虚しさの壁です。じゃあもっとこういうものをしてみよう、やってるときは楽しい、ところがまたぶつかるんです、虚しさに。その虚しさの壁から抜けることができない。ペテロはそのことを私たちに言うんです。我々ってそうじゃないかって。一時的な楽しみがあっても、一時的な喜びがあったとしても、あなたの心の中にその虚しさがあり、その虚しさの中からどうにもこうにも抜け出すことができない。この虚しいって言葉なんですけども、これは無意味とか空虚とか無益なという意味があるんです。しかもある英語の聖書ではこれを目的のないというふうに訳しているんです。よく言わんとすることはわかります。どれだけの人々が何のために自分が生きているのかを知らずに生きているんです。何のために生きているのか。自分が一体どこから来てどこへ行こうとしているのか。ただなんとなく漠然と一日一日を過ごしている。喜びはって言われてもあんまりない、ね。だんだんだんだん死が近づいてくることを我々悟れば、ますます寂しくなってくる。自分の人生を振り返ってみて、何だったんだろうと、この人生はと。苦労苦労の連続だったって。実はそんなふうに思ってるのはあなただけじゃないんです。 聖書の中にもそういう人物がいっぱい出てきます。ソロモンという一人の人物がいます。ちょっと皆さんに挙げていただきたいんですけども、伝道者の書、旧約聖書の1023ページのところをちょっとお開きください。1023ページ、聖書のだいたい真ん中ぐらいのところです。1023ページ、伝道者の書の12章12章の8節をご覧いただきますと、ソロモンがこう言います。空の空、伝道者は言う、すべては空だって、すべてが虚しいんだと、このソロモンが言ったわけです。このソロモンという人物、イスラエルの三代目の王様ですけれども、彼ほど知恵のあった人間はいないと言われています。いろんな国々から人々がやってきて、ソロモンの知恵を聞こうとしたわけ、知恵の話を聞こうとして集まってきました。それほど知恵において優れた人物でした。ところがその人物が言うわけです。知恵を追求することによって、この虚しさから解放されて、本当の喜びを得ることができるのか、満足を得ることができるのか、そう思って追求したけれども、そこには何もなかったって。知恵は本当の満足を私にもたらさなかったって。ソロモンは最も裕福な人物でした。彼は銀を石ころのように使ったなんて列王記の中で出てきます。非常に裕福な人物でした。しかし彼が言うんです。その富は、そのお金は自分の心に本当の満足をもたらすことはなかったって。これはもう我々がよく知っていることです。どんなに学歴を積んだって、どんなに富を得たって、一時的な喜びはあったとしても、一時的な満足はあったとしても、それが永続しないこと。また彼は快楽を求めたんです。その快楽の中にきっと本当の満足があるに違いない。700人の妻と300人のそばめ、めかけを持てたんです。でも彼が言うんです。そこにもないって。すべては虚しいって。そういう生活をしてもそこに出てくるものは何かって、虚しさでしかないって言うんです。ちょっと同じ伝道者の書の8章を開いてみてください。彼自身がこう言うんです。伝道者の書の8章。13節に、悪者には幸せがない。その生涯を影のように長くすることはできない彼らは、神を敬わないからだって。神様を敬わない。誠の神を神として崇めない。そこに問題があるって言うんです。つまりソロモンが言いたかったこと、ここでも彼は言ってるし、また、先ほど見た12章の13節のところでも言うんです。結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。彼が気づいたことは、神以外のところに本当の満足を、本当の幸せを見出そうとしてのそこにはないって言うんです。その本当の幸せを、満足をくれるのは神様しかいらっしゃらないんだ、ということを言ってるんです。それにソロモンは気づくんです。何から我々を神様は解放してくださったのか。このような虚しさです。そしてそのような虚しさが私たちにもたらそうとしていたものは一体何だったのか。それは永遠の裁きでしかなかった。そのことはこの後で私たちしばらく見てまいります。じゃあ神様はそういった虚しさから我々を救い出してくださった。そして我々に何をくださったのかっていうと、それは私たちに本当の満足をくれたんです、ね。知恵がなくったって、生かされていることを喜び、神が完全なものとして作ってくださったその目的を覚えて生きていくことができるし、そして私たちはお金がなくったって、物がなくったって、その中にあって、パウロが言うように満ち足りることを学んだって。ものがあるからないから関係ない。神様による満足によって生きていくことができる。だってイエス様がこうおっしゃった。私が来たのは、羊が命を得、 またそれを豊かに持つためです。イエス様がこの世に来てくださったのは、乾いている私たちに、虚しさの中生きている私たちに、そこからの解放を与え、虚しさの代わりに満足を、喜びを、本当の幸せを我々に与えようとしてくださった。そのためにイエス様が来られたというんです。そしてそれを我々に与えるために、イエス様が何をしてくださったのか。それが先ほどペテロ第一の手紙の中にもありましたように、18節。このような虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものではなくて、朽ちるものにはよらず、傷もなく、穢れもない子羊やキリストのたっとい血によったのだって。二つが対比されてますでしょ。不可能なものと可能なものとがここで対比されています。まず不可能なものを言うんです。我々をそこから救い出すことのできないもの、そこから解放することのできないもの。銀や金のようなものでは無理なんだと言っているんです。確かに銀とか金とかっていうのは人間の間では価値のあるものです。しかし、そのようなものではあなたを解放することはできないんだとペテロが教えてくれています。さっき我々見てきたように、このようなものが私たちにそのような満足を、本当の幸せをくれるんだったら、少なくともこの日本において、そういったものを見出した人がたくさんいるはずです。学問を強調し、富を得るために一生懸命働いてきた。世界にあって、この国の人々ほど、幸せな、満ち足りた人々がいないはずです。しかし現実はどうかっていうと、それと全く反対です。それは私たちにそういうものが、我々に、私たちの求めているものを与えてくれないことを教えてくれるわけです。こんな風に先ほどのソロモンが言ってます。風を支配し風を止めることのできる人はいない。死の日を支配することはできない。この戦いから放免されるものはいない。そして次にこうあるんです。悪は悪の所有者を救い得ない。箴言の8章の8節の御言葉です。悪は悪の所有者を救い得ないって。神様以外のものが私たちに救いを与えることはないんです。しかも我々自身も我々に救いを与えることはできないんです。どんなに頑張ったって、どんなに言われてきた人間の教えを守ろうと努力しても、あなたの行いによって、あなたの努力によって、神様の許しを得ること、救いを得ることはできないんだと聖書が私たちに教えてくれているんです。我々が気づかなきゃいけないのは、富にしても知恵にしても、ね、それ自身悪いものではないけれども、それはあなたを救うことができないということです。パウロがこう言うんです。今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い意味を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死ですって。こんなふうにローマ書の6章の21節で教えています。ローマ書の6章の21節で。つまりパウロが言いたかったことっていうのは、これまで私たちが追い求めてきたこと、この地上のありとあらゆるもの、そういったものがあなたに一番必要なもの、救いというものを与えることができたかっていうんです。快楽のまま生きてきた。金を求めて生きてきた。知恵を求めて生きてきた。そのように神様を忘れて、そういったものを追い求めた生き方があなたに与えるものは、永遠の裁きでしかなかったって言うんです。そしてあなたに与えられないものは、あなたが一番求めている救いであり満足です。このようなものをもってしては、あなたが救われることないんです。だからね、皆さん。いっぱい宗教が溢れている国です。でも人間の作った宗教は我々を救うことができないんです。一時的な満足を与えるかもしれない。いいです?我々の努力でもっても救われない。このようなものをもってしても我々は救われない。人間の作った宗教でも救われない。じゃあ希望はどこにあるのかって、私たちのうちにないんです。この世にないんです。希望は この世に送られてきた救世主のうちにあるんです。ですからこのペテロ第一の手紙の中で、あなたが贖い出されたのは、19節、傷もなく、汚れもない、子羊のようなキリストのたっとい血によったのですって。傷も、汚れもない、そのような救い主によって、あなたには救いが与えられたんだって。なんでこんな表現をしているのか。これを見たときに、この聖書っていうものが神様によって書かれたっていうことがもう明らかです。なぜそう言うかって言いますとね、神様は旧約の時代に人間にあることを教えられた。人間の罪が許されるためには、生贄が捧げられなければならないって。そのように定められたんです。ヨハネのバプテスマがイエス様を見たときに、世の罪を取り除く神の子羊と言われた。生贄が必要なんです。そして人間の周りにいるいろんな動物の生贄では完全に罪を拭い去ることはできない。だから神が完全な生贄を送ってくれた。そしてその生贄を我々の身代わりとして殺すことによって我々に罪の許しを神様が与えようとした。神様の計画です、これ。ですからこうやって見てみますと、新約聖書と旧約聖書とたくさんあるけれども全部一貫しているというのはそういうことです。矛盾が出てこない。神によって書かれたから。神様は神によって送られた完全な生贄によって、すべての人の罪、ここにいらっしゃるすべての罪、あなたの罪を完全に許そうとしてくださっている。あなたのすべての罪、いいですか皆さん。あなたのすべての罪を負ってイエス様は十字架でもうすでに死んでくださった。あなたの罪は許されるんです。問題はあなた自身がこの救いをいただくかどうかです。あなたがその救いをいただけない理由はなぜかっていうと、あなたがそれを拒んでるからなんです。罪の許しなんか必要ありませんと言って神様に逆らい続けてるからそれをいただけないんです。神様があなたを満たしてくれるのに、その神様を必要としないと言ってるからあなたが満たされないんです。もう十字架の上であなたのためにイエス様は死んでくださった。これ歴史上の事実です。あの事実を見たときにあなたが愛されていること、神がどれほどあなたを愛しているかが明らかです。そしてその神様を信じていないあなたは、その神様の救いなんか必要ないとしているんです。だから救いも与えられないし、神が約束されたその本当の満足を得ることもないんです。いいです、皆さん。その原因はあなたにあるんです。神の愛を拒んでいるあなたにあるんです。なんでその愛を拒み続けるのかです。なんで必要ないとこの神様を拒み続けていくのかです。あなたを救うために来てくださった。あなたにできないことをしてくださった。このようなものができないことを神様がしてくださった。あなたのすべての罪が許されて、あなたのうちに本当の満足が与えられるんです。今神様の前に出てくることです。今神様の前に救いを求めて出てくることです。神様、私はその許しが必要です。私の罪を許していただきたい。もう神に逆らうことをやめたい。そのようにあなたが心から求めてこの救いを求めて主の前に出てくるなら、その瞬間にあなたの罪は完全に永遠に許されます。ね、この救いをいただいてください。イエス様を信じている皆さん。これから私たちは繰り返し同じことを学んでいきます。だってペテロがそのことを我々に繰り返し教えてくれるからです。でもね、今日私たちももう一回教えられたのは、神様は我々にできないことをしてくれた。あなたにできないことをしてくれた。あなたをその罪から救うために人となってこの世に来てくださったんだ。あなたが救われたのは銀とか金とか人間の努力とか人間の力じゃないんだって。神様の恵みによって救われたんだって言うんです。そのあなたに必要なことって、じゃあ何なんでしょう。そのあなたに神様が望んでらっしゃることって一体何なんでしょう。 それはこの御言葉が教えてくれたように、いつイエス様が帰って来られてもいいように備えをすることです。神がそのように清い方であるように、そしてあなたを罪から汚れから救い出してくださった、その神様に倣ってあなた自身が清く生きていくことです。そして神を恐れて、すなわち神の前に悲しまれること、失望させることがないように神の臨在を覚えて生きていくことです、ね、皆さん、そういう生き方が救われた者に神が望んでおられることなんです。そしてこれは神の助けによって可能なんです。もしあなたがそのことを望むならば、御心に従って生きていきたいと我々望みます。これが御心です。このような歩みを神の助けによって成していくときに、神様喜んでくださる。神様の栄光があなたを通して表されていくんです。主の恵みを覚えながらこの一週間前に行きましょう。父なる神様、今日も心からこの時間を感謝します。あなたが私たちに大切なことを再び教えてくださいました。どうぞ神様、どれほど私たちがあなたの目を忘れて生きてしまっているのか、そのことを反省させられます。ペテロが私に教えてくれたように、あなたを恐れながら残されたこの地上の短い日々を過ごしていくことができますように。同時に神様、この中にまだあなたを知らない魂がいます。あなたに逆らい続け、この救いを、神様が備えてくださった本当の幸せを拒み続けていらっしゃる方がいらっしゃいます。先祖から伝わってきたその教えの方が大切であり、そういったものに心を奪われて心が閉ざされてしまっている人、どうぞ今その心を開いてください。そして今救いを与えてくださる唯一の救い主イエス・キリストの前に、その救いを求めて出てくることができますように、ここにいらっしゃるすべての方に、神様どうぞこの救いを与えください。そのためにもまだあなたを信じておられない魂が、今日神様どうぞ私を救ってくださいと心から願ってあなたの前に出てくることができますように、そして今日あなたがその救いを約束通り与えてくださいますように、これのことを、あなたの御心がなされることを信じて、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。